そんな雑貨店。
さあ今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい、今週も参りました。
下平さんにいきなり質問です。
はい、
下平さんがこれまで体験した、
うん、
一番の暗闇ってどんなところですか？
一番の暗闇、
あの人生における精神面でではないですよそうじゃなくて
はいはい、はい、
物理的にね
一番の暗闇どこですかね。まあ実家が秋田でど田舎なので、
はい、はいはいはい、
あの田舎の夜は真っ暗ですよ。
真っ暗ですよね。僕もねよく星を見に行くのでね、
はい、
まあ、富士山中腹に行ってみたり、
うん、
あの母の田舎も秋田なので、
はい、
知ってるんですよ秋田の暗さを、
うん、
でも本当に真っ暗ですか？
いえ、
そんなことないんですよね。
はい、
なんかどっかしら街明かりがあったり、
うん、
あるいは街明かりそのものは見えなくっても雲に反射した光とかね、
うん、
それから星明かりとかね、
はい、
見えたりして何らかの明かりはあるんですが、
うん、
僕ねこの間、
はい、
本当の真っ暗闇を体験してきたんですよ。
本当の真っ暗闇？
はい、完璧な真っ暗闇。
ほう、
今日はですねそのお話をしてみたいと思うんですね。
はい、
もしかしたらねリスナーの皆さんの中にもあれじゃないって思われてる方はいらっしゃるかもしれません。
はい、
その方はああ体験した体験したって一緒に楽しみながら聞いてください今日は。
うん、
それではそろそろ行ってみましょうか。本日もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。雑貨店。さあ下平さん、
はい、
その真っ暗闇のお話ですけれども、
うん、
僕ね外ではなくって屋内で体験してきたんですよ。
はい、
なんか想像つきますか？
え、あるとすれば映画館の始まる前の暗闇とか。
ああ、甘い。もうカルピスを原液で飲んでるぐらい甘い。
それ喉にこびりつきますけど。
それぐらい甘いです。あのね東京でね、
はい、
ね東京都港区北青山、
うん、
って言ってもねあんまりピンとこないかもしれませんけども、
はい、
外苑前神宮球場の近く、
はい
ね、あそこにですね、
うん、
ダイアログインザダークという、
うん、
まあなんて言ったらいいんだろう、アトラクションではないんだよな、エンターテイメント型のワークショップっていうのがありまして、
はい、
ここがですね真っ暗闇を体験できるんですよ。
おお、
これがねどういうものかって言いますと、
うん、
視覚障害持ってる方ね、
はいはい、
ま、要するに目が見えませんっていう方、
うん、
でこういう方っていうのがどういう世界を体験してるのかっていうのを、
うん、
実際に身をもって知ることができるっていう、まあ、ワークショップ施設なんですね。
お
お、これね1988年に、
うん、
ドイツでアンドレアス・ハイネッケ博士、これ哲学の博士らしいんですけども、
うん、
この方の発案によって始まったらしいんです、
うんうん、
でねこれまでにもうね39カ国で展開してるんですって。
へえ。
でね39カ国130以上の都市で開催していて、
うん、
2015年現在ではあるんですけども、もうね世界で800万人以上が体験してるんです。
お
ー。で日本ではね一番最初は1999年の11月に初めて開催して、
うん、
でその時はあの常設展ではなくってイベント的なものでやってたそうなんですね、
うん、
で常設になったのは2009年から先ほど申し上げた東京都港区北大山、
うん、
神宮球場ほど近いところ、
はい、
もう本当にほど近くてですね、
うん、
僕この間行ってきたんですけども、
うんうん、
まだあの日本シリーズではなくってなんて言うんですか、ほらもうスポーツのこと全然知らないの分かっちゃう
クライマックスシリーズですか、
もっと前ペナントレース、
ペナントレース
まだペナントレースをやっている時期で、
はい、
もうね帰りがけはヤクルトファンでごった返してました。
あ、なるほど
でそこがね日本の常設展やってるとこなんですね、
はい、
で関西の方ではこれはね、うん、常設ではないんですけども、うん、大阪のグランフロントっていうところ、JR 大阪駅あるいは阪急梅田駅の近く、
はい、
ここでね長期展示っていう形で期間限定でやってます。う
ん、
で今日はねこのダイアログインザダークっていう施設、
はい、
これをねご紹介してみたいと思うんですよ。
お
で先ほど申し上げました通り、この全盲の方ね。
うん、
目が見えませんっていう方がどういう世界を体験してるのかっていうのを、まあ、はい、健常者っていう言い方いいのかどうかわからないけども、
うん、
目が見える人間が体験するって意味もあるんですが、
はい、
なんかねそういうだけではなくって、
うん、
もっともっとねいろんなものを体験できる不思議な空間なんですよ。
お
う、なんかねあの障害持ってる人の身になってとかっていうとちょっとなんでしょう重いものになっちゃったりする感じしますけども、うん、実際行ってみるとねそんなこともなくって、
うん、
そこにねあの全盲の方でアテンダントって言って、
はい、
ガイドしてくれる方もいらっしゃるんですが、
お
とってもねユーモアもあって、
うんうん、
面白い体験でした。それをね今日はご紹介してみたいと思うんですね、
うんうん、
であらかじめ言っておきます、
はい、
一番面白いところは言いません。
え、
一番面白いところはネタバレになっちゃうので、
うん、
ご紹介しません。
なんですって、
これはねぜひご自分で体験してほしいんですよ。
あ、
本当に体験する価値がある。
うん、
ぜひいらっしゃってください。でね、どんなことやるかって言いますと、
はい、
8人1組になって地下に作られた通路を歩いていくんですね。
うん、
でこの8人1組っていうのもできるだけ知らない人と一緒に行きます。
はい、
確かね4人以上知り合い同士で組になるとかっていうのはねダメだった気がする。
へ
で8人1組でグループ作って、
はい、
でまあ暗い通路の中歩いていくんですけどもね、
うん、
といってもねトンネルみたいになってたり迷路みたいになってるわけではなくって、
うん、
むしろね大きな空間を仕切ってあって、
うん、
そうですね、真っ暗な家の中を各部屋を手探りで移動していく感じ。
あ、うん、
これが本当に暗いんです。
うん、
地下に作られてますのでね、
はい、
明かり全く入ってこないんですよ。
うんうんうん、
でね季節によってとかプログラムが変わっちゃうらしいので、
うん、
僕が行った時とはまた違うかもしれませんけども、
はい、
まあ、その辺はねまあ、楽しみにもしておいてください。どんなプログラムやってるのか、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
でまずね最初の部屋に通されるんですね。
うん、
そこはねまだぼんやり明るいんですよ。
はい、
でそこでね白杖をもらうんです。
うん、
まあ、貸してもらうんですね。
はいはい、
あの目の見えない方がよく白杖ついてますよね。
うん、
あの白杖ってね材質とかね長さとか結構違うんですね。
へえ。
でねそれを自分のなんだろう感覚に合うやつ、
うんうん、
どれがいいかなって選ぶんですよ。
お
で叩いてみたりね床をね、
うんうん、
まあ、持ってちょっと振ってみたりして、
うんうん、
で自分の感覚に合うなっていうのを使ってそっから先行くんですね。
おお。
でそこでアテンダントさん、この方全盲の方なんですけども、
うん、
でこの方がじゃあこっちです入ってくださいって引っ張ってってくれるんですね。
はい、
でその次の部屋は本当に真っ暗なんですよ。もうね目開いてるのか閉じてるのか分かんないぐらい。
へえ。
もう目を閉じると、あるいは夜寝る前なんかね明かり全部消して、うん、目閉じると、まあ一般的に暗いっていう状態になるでしょ。
はい、
で残像みたいの見えるじゃないですか、まぶたの裏に、
うん、なんとなく
開いててもね、目を開いててもあれが見えちゃってるんです。だから開いてるか本当に閉じてるのか自分の感覚でしかわからない。
うん、
でその真っ暗な部屋で8人でね自己紹介するんですよ。
はい、
その日自分のことをなんて呼んでほしいかっていうのもそこで言うんですね。
お、
例えば僕だったら、あの神奈川から来ました和田ですとか、
うん、
まあ、あるいはね名前でなくてもいいんです。僕だったら 店長って呼んでくださいとかね。
お
で本名でももちろんいいんですけども、
うん、
ただねあんまり恥ずかしい名前はねつけない方がいいと思う。
そうなんですね。
その後ね体験するのが90分間なんですけども、
はい、
他の方からねずっとその名前で呼ばれるんですよ。
ああ、なるほど。
ね、あんまりあの中二病的な名前つけちゃうと、うん、
ちょっと恥ずかしいですね。ずっとそれで呼ばれるんですよね。
そうなんですよ。
印象に残っていいかもしれないですけど恥ずかしいですね。
そうなんですよ。それ終わった後みんなで顔合わせるのでね。
うんうん。
例えばあの暗闇を切り裂く閃光と呼んでくれとかって言っちゃうとあどうも暗闇を切り裂く閃光さんって言われちゃったりするので、
うんうん、
そこはねあんまり恥ずかしい名前はつけない方がいいと思う。
なるほど。
でねその白杖持って中に入っていきます。
はい。
もうね本当に真っ暗。
うーん。
人によってね目を開けてる人もいれば閉じてる人もいるんですって。
はい。
でこれもね個性が出るんですかね。僕は開けてたんですけど、
うん、
他の人はね閉じてましたって方もいらっしゃいましたし、ほんとバラバラですね、
うんうん、
で一グループ8人に1人先ほど申し上げた視覚障害者のアテンダントの方がついてくれるんですが、
はい、
この人がねはいこっちですよ来てくださいじゃなくって、
うん、
部屋に入るとねこの部屋には何々がありますよとか、
うん、
この部屋ではこんな音が聞こえてきますけどこの音から想像できるものをみんなで言い合ってみましょうねとかっていう風にして紹介してくれるんですよ。だからなんとなくねただ単に真っ暗なトンネルの中をみんなでつながって歩いていくっていうだけではなくって、
うん、
本当に各部屋に入っていってこの部屋どうなってるんだろうとか、
うん、
音聞いてなんかこんな感じがするよとかっていうのをみんなで言い合うっていうね、
うん、
そういう仕組みになってます。
なんかすごく感覚が研ぎ澄まされそうですね。
そうまさにねそうなんですよ。こんなにね目に頼ってたのかってまず思っちゃう。で逆にあ目以外の感覚っていうのが視覚以外の感覚っていうのがこんなにいろんな情報を含んでるんだっていうのをね、
うん、
体験できますね。
うん。
でねアテンダントさんがねすごくやっぱりユーモアのある方で、
はい、
じゃあ次の部屋に行きましょうかって言ってくれるんですけども、
うん、
どっちって言ってくれないんですよ。
なるほど。
さあじゃあ次の部屋に行きますよ、通路がですねどこかにあります。本当にまさに文字通りアテンドする感じ。
なるほど。
探してみてくださいっていう感じなんですよ。でねどういう人と一緒になるかにもよるとは思うんですけども、
うん、
あの本当に周りが見えなくって声とか音とかねあともちろん触ってみる感触とか、
はい、
そういうのだけに頼らなくちゃいけない世界だとねみんな結構積極的に声出して助け合いますね。
お
でこの助け合いっていうのもねダイアログインザダークで体験する大切なことの一つなんですって。普段はなんかね、あの、特に都会ってね、ま、うん、そうでもないんですけども、割と冷たいイメージがあったりね、
うんうん、
人と人の距離があるような感覚あるかもしれませんけども、
はい、
かなりね、みんな仲良く、
うん、
見えないからこそ積極的に、
うん、
助け合うっていう体験ができましたね。で、手探りで進んでいくわけですよ。
うんうん、
杖も使いながらね、
うん。
で、床もね、いろんな材質になってるんです。真っ平らなところもあればちょっとデコボコしてるところもあったり、
うん、
コンクリっぽいところもあれば木でできてるんだろうなっていうところもあったりして、
うん、
で次の部屋に行く道もね一つじゃなかったりするんですよ。
え？
分かれてたりするの。で分かれた道を知らずに辿っていって次の部屋で合流するでしょ、
うん、
でいやーさっきさ坂道になってびっくりしちゃったなんて言うと、
うん、
え坂なんかありませんでしたけどはぁ橋みたいの渡ったよね。いえ直角に折れましたけど左側に笹がありました。笹とか面白かったですね。
へ
え。これもね具体的には言いませんけども、
うん、
そういういろんな面白い通路もあります。
へ
え。いらっしゃる方はですねぜひとも小銭を用意していってください。
小銭。
小銭。
お
う。これもねプログラムによるかもしれないんですけども、
うん、
途中で必要になります。
お
う。100円1枚とかじゃなくって、
うん、
できるだけね、まあ、ごしゃっとポケットの中に入れてっていただいて、まあ、落とさないようにね、
うん、
ポケットのある服で行っていただいて落とさないように気をつけてください。
はい。
その真っ暗い中はバッグとかね持って入れないんですよ、
うん、
まあ、安全上の理由とかもあって、
うんうん、
でそれどころかね腕時計も外してくれって言われます。
え？
どっかに引っかかっちゃったりするとね、
あ、
本当に真っ暗なので、
うん、
で 探すことは不可能ではないにしても、でも他の方々もいらっしゃるのでライトをつけるわけにいかないので、
そうですね、
多分ね探すのは大変困難なんではないかと思われますので
、うん、
でね、メガネもね、
はい、
外していいよって言われるんですよ、
うん、
意味ないから、
まあそうですね、
うん、で一番最初の入り口の部屋で外すなら預かりますよって言って、
はい、
これもねアテンダントさんが預かってくれます、まあ、もちろんつけててもいいんですけどもね、
うんうん、
で途中で小銭に必要になりますので、
うん、
ぜひ用意していってください、
はい、
でね持ち物入れておくロッカーありますのでね、バッグとか上着とか、
うんうん、はい、
そこでもねあの100円玉返却式のロッカーっていうのがありますので、
うんうん、はい、
そこでも100円玉使えますので、ぜひとも小銭は必須です、
はい、
でねアテンダントさんがね、
うん、
時々、
うん、
経過時間を言ってくれるんですよ、
はい、
でもね、
うん、
真っ暗なんですよ、時計見えないんですよ、
あれ、
さ、そろそろ30分経ちましたよとかね、さ、あと残り15分ですね、この部屋でこういうことやってみようと思うんですよとか、なんでわかるんだと思います？
展示式の時計をしてる、
これもねぜひとも行って体験して教えてもらってください、多分教えてくれるんじゃないかなと思うんですけど、最後にはもしかしたら教えてくれないかもしれない、あ、そういう風にしてるのっていうのをね僕初めて知ってびっくりしました。
へえ。
またねそのアテンダントさんがね自慢げに教えてくれるんですよこうなってましてね、
あ
で、これ目の見える方にも実はとっても有効なものでっていう風にしてね教えてくれるんですね、
なるほど、
感心しました。でね、僕が一番面白いなと思ったところは、
うんうん、
これはねネタバレになるから本当言いませんけども言いたい、
あ
これは言いたいでもね実際に、ね、足を運んでもらってね、
うん、
おーってなってもらいたい、
はい、
これ多分ねプログラムが変わってもそこは同じじゃないかなと思いますので、
うん、
ま、ホームページありまして、今こんなイベントやってるよとか、うん、こんなプログラムだよってなりますんで、
う
ん、
はい、
ま、季節ごとに変わったりしたら一回行ってもまた行って面白いんじゃないかな、
うん、
僕また行きたいですもん、
あいいですねそういうの。
でねお値段がね、これはねちょっと高いんですよ、
うん、
予約制でね、
はい、
大人一人5,000円、
あそれなりに
結構高いです、
うん、
で学生3,500円、
うん、
で小学生が2,500円、
うん、
確かに高いんですね、
うん、
でね運営してらっしゃる方々もおっしゃってたというかパンフレットにも書いてあったんですが、
はい、
あのね、外国だと政府の補助金っていうのが結構入るんですって、ただ日本はねまだこういうのに補助金って出ないらしいんですね、こういうのにね使ってくれるといいなと思うんですけどもね、
面白い試みだと思いますけどね、
あの決してね暗くならないですよ、
うん、
あの冒頭でもね申し上げましたけども、
はい、
障害持ってる方と同じ苦労を味わってとかではなくって、
うん
うん、視覚情報がないっていう世界はこういう世界で、
うん、
でこんな感覚なんだよっていうのをこれ特にね子供に体験させてあげたいな、そうすると素直にねあの障害ある人は大変なんだから優しくなさいとかじゃなくって、
うん、
もう、うん、違う世界があるんだねと、
うん、
で全然違う世界体験するっていうのはすごくいい刺激になると思うので、
うんうん、
5000円、3500円、2500円ってね、結構なお値段はします、
はい。
しますが、それだけの価値はある。
面白そうですけどね、お話聞くだけでも。
うん。
うん、
で、時々ね、東京、大阪だけではなくって、本当に時々ですけども、うん、
はい、
別の場所でもやってくれたりするようなんです。
うんうん、
じゃなかなか見つけるの大変だと思うので、ぜひとも東京にいらっしゃってお時間のある方は足を運んで体験してみてください。
はい。
というわけでございまして、本日はは
い、
ダイアログインザダークという施設をご紹介いたしました、
うん、はい、
いや僕ね 今年この村内雑貨店っていう番組をやらせてもらうことになって、
うん。
いろんなところにね、積極的に出かけていくようにしたんですよ。
はい。
で、いろんなとこ出かけていった中で、今年これ一押し。
お
ー。大変、面白い経験をさせてもらった。
うん。
なんかね、空気が濃密な感じがするんですよ。真っ暗闇の中。
ああ。なんとなくわかるような気はします。
わかりますかね。
うん。
普段目が見えちゃってる分だけ、なんとなくね、うん、入ってくる情報を存在に扱っちゃってるのかなっていう気がする。
うん。
で、全く見えなくって、他の感覚フルに使うので。
うん。
で、またね、おそらく割と近いところに8人人数がいるっていうこともね、あると思うんですよ。
うん。
濃密な感じするっていうのはね。
はい。
でもね、視覚以外の聴覚とかね。
うん。
それからね、白杖使ったりする、あるいは直接触れたりする触覚ね。
うん。
それからね、嗅覚。うん、匂いですね。
匂いですか、
うん、うん。これもね、体が勝手にフルに使おうとしてくれるんですよ。
お
ー。で、最初よりもやっぱり、中盤後半ってなっていくに従って、
うん。
自動的にね、その感覚が開いていく感じする。で、普段から目見えない方っていうのは、その感覚がもっともっと開いてるんだろうなと思うと、
うん。
これはまたすごいなと思いましたね。何よりもね、普段よりも積極的にそうやって自分の周辺のことを知ろうとしてるんだと思うし、
うん、
またね、周りにある情報を自分から取りに行こうとしてるんだと思うんですね。
はい。
ほら、目って、耳もそうなんですけども、開いてると目が見えれば入ってきちゃうでしょ、情報。
うん。
でも、触るとか、匂いを嗅ぐとかっていうのは自分から行かないとなかなかね、
そうですね。
うん、詳しい情報入ってこないんで、それをね、うん、やろうとしてるんだな、体はっていうのが分かりまして。
はい。
大変ね、濃密な感じを味わってまいりました。
うん。
これは、おすすめです。
はい。
で、こういったのの以外にもね、うん、リスナーの皆さんが知ってるような、こういうのもあるんだぜとか、
うん、
こんな体験してきたんだぜっていうのもあると思いますんで、
うん、
これはね、ぜひ教えてください。
はい。
また店長、行ってしまいます、きっと。じゃあ、そういうのを教えていただくメールアドレスなども含めまして、下平さんから、お知らせをお願いします。
はい、番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトという団体でお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログを読んでいただくことができます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。団体。今週は団体でお送りしました。
はい。
はい、ありがとうございます。それでは、そんない雑貨店、そろそろ閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。そんない雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。10月15日、本日は私、東京都中野にやってまいりました。もちろん餃子フェスに参加するためなんですが、夕日が眩しい中野、すでに駅前は人がいっぱいで、もう帰りたいです。Yeah! 多少声がお聞きいただけたでしょうか。私初めてカップルでお互いにソフトクリームを食べさせ合っている姿というのを生で目撃してしまいました。大変微笑ましい光景です。愛あふれる街中野と言っていいんではないでしょうか。しかし今日は餃子があふれているはずです。会場からまだ数百メートル離れているような気がするんですが、すでに餃子の匂いが漂ってきているような気がします。見えてまいりました。これは確実に餃子の匂いがします。見えてまいりました。テントが並んでいます。すごい人です。これは食べられずに帰ることになるんじゃないでしょうか。とりあえず挑戦してみたいと思います。何やら一箇所だけ全く並んでいるところがありましたので、そこに挑戦してみたいと思います。ブルーチーズソースの水餃子だそうであります。では行ってみたいと思います。
一つ、お支払いはどちらです
か。パスモで、
カードで、はい、タッチお願いします。お待たせいたしました。
はい、どうも、いただきます。
ありがとうございます。
それではブルーチーズソース餃子というのをいただいてみたいと思います。匂いは結構強烈です。いただきます。うん、味の方はね、ブルーチーズの香りのする餃子となっております。うん、少なくとも餃子の概念は多少覆るんではないでしょうか。そんな味です。慣れてくると、あ、まずくはないっていう表現はどうかと思いますが、慣れてくると自然に食べられます。最初の一口はちょっと勇気がいりますね。ありがとうございます。これもこちらでいいですか。
はい、ありがとうございます。
エコステーションといって、ちゃんとゴミを集めるところがありますね。会場内にはゴミはほとんどというか全く落ちていません。大変この辺はマナーがよろしいんではないかと思います。大事なことです。比較的空いている女性に大人気、かわいい餃子、エビ餃子というコーナーにやってまいりました。それでも人数的には60人から70人並んでるんではないでしょうか。さあ、買ってまいりました。エビ餃子秘伝九条ネギラー油がけだそうであります。先ほどのブルーチーズソースがけの餃子は写真も撮らずに食べてしまいましたので、今回は間違いなく写真を撮ってからいただきたいと思います。これは何でしょうか。エビが丸々入っております。そのエビが丸々入った餃子が2個で600円とこのようになっております。ではいただいてみたいと思います。ん、こちらはピリッと辛くて大変美味しゅうございます。他にもいろいろな店舗がありますんで、まだまだこれから回って味わって楽しんでから帰ってみたいと思いますが、やはり感想としては一人で来るもんじゃねえなと。これは何人かで楽しく参加するイベントなのではないかとこのように思いました。ごちそうさまでした。